ドクター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2週と第4週のこの時間、京都池メディカルクリニックの村西博美院長に健康についてテーマを決めてお話しいただいて、健康に良いとされる食材を一つご紹介いただいております。村西博美院長、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今日のテーマですが非常に興味深いんです。今週も唾液でがんを早期発見ということなんですよね。
そうですね、以前リキッドバイオプシーっていうことをちょっと話しさせていただいたんですけども、はいはい、リキッドっていうのは液体ですね、っていう英語になります。バイオプシーっていうのは生検と言いまして、はい、細胞ですね、病気の部分の細胞を取ってきて、それで顕微鏡でそれを調べて、がんがあるかどうかとかですね、そういったことを調べるのが生検と言います。なので、はい、リキッドバイオプシーっていうのはまとめると、人間に存在しているその液体成分ですね、それを使用して、がんを発見しようとする、試みというか検査ですね、それをこうまとめてリキッドバイオプシーと呼んでます。で、実はこの8月に京都新聞で、そのリキッドバイオプシーの中でですね、リキッドバイオプシーの検査っていうのはいくつかあるんですけども、その中で人間の液体成分の唾液ですね、を使ってがんを早期発見する検査で、うちでも取り扱ってるんですけども、サリバチェッカーっていう、サリバっていうのは唾液、チェッカーは調べるってことなんですけども、サリバチェッカーっていう検査が取り上げられてたようなんですね。で、そのことで、お問い合わせも複数いただきましたんで、今回その話をちょっとさせていただければなと思います。
なるほど。なんといっても、がんというのは、多くの人がなる病気になりましたんで、とにかく早く見つけること、早期発見が大事だって言われてますよね。
そうですね。今って日本人の2人に1人ですね、がんになる時代って言われてます。
はい。
そんな中で、2019年のデータとかではですね、ステージ1っていう、いわゆる早期の段階ですね、発見されると5年生存率、5年後に生きてる確率ですけども、おおむね、90% 前後と報告されてます。
はい。
一部ちょっと膵臓がんとか 50% と低いのもあるんですけども、おおむね 90%、で、一方でそのステージ4って言いまして、他の臓器に転移している状態ですね、非常に進んだ状態で言いますと、例えば肺がんとかで言いますと 5%、乳がんなどでは 35%、ちょっと幅はありますけれども、やはりステージ4で見つかると、やはり5年生存率は大きく下がるというのはもう事実なんですよね。なので、やはり定期的に検査を受けて、早く見つけれる努力をするということで、それだけじゃなくて、もちろん予防医療ですよね、
はい。
僕よく言ってる食生活と運動習慣がこれベースになると思いますけども、そういった未病の状態にこうアプローチできる、治療ですね。そういったところが大事になってくるんじゃないかなというふうに思っています。
なるほどね。その早期発見するために、例えばそのどんな検査ができるんですか？
そうですね。検診とか人間ドック、これ受けておられる方は結構多いと思うんですけども、ただいわゆるこう定期的に1年に1回とかある健康診断っていうのは、やっぱ検査内容としては決して多いとはちょっと言えないんですね。それだけではちょっとやっぱ十分じゃないのかなっていうのが個人的な見解になります。例えば胸のレントゲンとか取ると思うんですけども、大きなものであれば、よほど大きなものであれば分かるんですけども、要は早い段階の小さなものですね、やはりこう CT スキャンとか取らないと分からないこともやっぱ多いです。人間ドックだと、一方人間ドックだとですね、MRI とか CT、エコー検査ですね。で、最近ではペット CT って言われる。5ミリぐらいのちっちゃい腫瘍まで検出できる検査もあります。
はい。
で、ペット CT というのは、体に害ないとは言われてるんですけども、とはいえ、やはり放射線被曝ですね。
はい。
それなりにありますので、そのあたりも考慮して、決定していくべきかなというふうには思います。
はい。
やっぱり放射線被曝って、もちろん少ない方がいいのは間違いないと思いますので。
定期的な、検査が重要だっていうのはもちろんですし、人間ドックでもいろんな種類の検査あるんですけど、コロナ禍になりましてね。
そうですよね。
もう1年半以上経って、病院に行って検査を
受けにくいなと、うん、今の時期病院行くのどうかなということで控えてらっしゃる方も多いんですよね。
本当そうですよね。これってまあ、たくさんのメディアでもね、もうすでに取り上げられてるんですけども、はい、やっぱりそのコロナの状況で、まあ、検診、人間ドックの受診率がまあ低下してるっていうのは、もちろん言われてまして、うん、はい、ということは、今後ですね、がんの発見が遅れる方っていうのが増えてくるんじゃないかと、うん、まあ、そういった懸念はあります。
はい、
まあそもそも、まあ、定期の通院で病院に行くこと自体ですね、心配されてる方も多いと思いますし、うん、はい、ましてや検診や人間ドックとなればですね、まあ、いろんな検査、あちこちの部門回って、うん、いろんな人と接して検査していきますので、うん、まあ、より心配になるっていうのはもう、ごくごく自然なことかなというふうに思います。
はい。
まあ、そういった状況で活躍する可能性があるのが、まあ、このサリバチェッカーって言われる、うん、まあ、これ唾液を採取して、がんのリスクの評価をする検査ですね。うん、まあ、この検査って、まあ、もちろんクリニック来ていただいてもできるんですけれども、何よりご自宅で受けれる検査になりますので、はい、まあ、うちのクリニックではその遠隔診療で結果説明もさせていただいてますんで、うん、まあ、そういう意味ではソーシャルディスタンスっていう意味ではですね、まあ、心配も少ないのかなというふうには思います。
もう時代に合った検査、ね、ということが言えるかもしれませんけど、うん、サリバチェッカー、その唾液でね、チェックするというのは、これ、具体的にその、どんな検査になるんですか？
そうですね。ちょっとまあ、詳しく言い出すと、ややこしくなっちゃうので、うん、はい、まあ、簡単に言いますと、その、がんの細胞がですね、うん、こう、分泌してる、まあ、いわゆる分泌物というかですね、
はい、
まあ、ポリアミンっていう物質がありまして、まあ、その、まあ、唾液の成分に、唾液に含まれているそういった成分をこう、まあ、AI ですね、うん。AI を使って解析を行って、まあ、体が持っているがんのリスクっていうのを、うん、まあ、A から D ですね。A、B、C、D の4段階で評価するっていうものになります。はい、
うん、
まあ、今のところ、肺がんですね。肺のがん、うん、あと胃がんですね、うん、大腸がん、
うん、
あと膵臓がん、うん、あと口腔がん、口の中のがんですよね、うん、であと女性の場合は乳がんですね、はい、まあ、男性は5つ、女性は6つのがんの、まあ、リスク評価ができる検査になってます。で、まあ、この検査はその特異度って言いまして、うん、病気がない人、つまりがんがない人をがんがないとこう正しく診断できる確率ですね、うん、っていうのがまあ 90% というまあ検査精度としては高いので、はい、つまりこの検査でリスクが低いと出た場合にはですね、うん、まあ、もちろん 100% ではないんですけども、うん、まあ、高い確率で大丈夫と言えるという検査になります、はい。まあ、例えば、濃厚な家族歴のある方ですね、うん、皆さんがんをお持ちであったりとかですね、あるいは人間ドック定期的に行ってたんだけれども、もうコロナ禍で行けてないとかですね、うん、あるいはちょっと40歳超えてきたのでがんの検診をちょっと受けたいとかですね、まあ、様々な方にお受けいただけるのかなというふうには考えています。
なるほど。
まあ、今回唾液のまあ、リキッドバイオプシーの話させていただいたんですけども、はい、血の検査ですね、うんうん、血を取る検査のリキッドバイオプシーもあってですね、うん、それぞれの特徴もありますので、まあ、まずはこういった検査を入り口として受けていただいて、うん、そのリスクの高い部分に関してはですね、まあ、精密検査、うん、保険診療において精密検査を受けていくっていうのは、まあ、効率的なのかなというふうには思ってます、う
ん、特にね、このサリバチェッカーで、うん、分かるそのがんの種類の中でも、うん、まあ、大腸がんとか膵臓がんとか、
う
ん、
そうですね、そ
のやっぱ分かった時にはもう手遅れって言われる、
うんうん、そうですね、
非常に克服まだできてないがんなんかはこういう形で頻繁にチェックすることによってちょっとでも早めに見つけて治すっていうことができるかもしれませんね。
はい、まあ、女性とか乳がんとかですね、うん、やはり結構発症率も上がってますので、はい、そういったところの一つの入り口というかですね、うん、定期的にチェックしていただくことは、まあ、意味が十分あるのかなというふうに思います。
なるほど。で、このコーナーでは毎回のテーマに沿った体に良いとされる食材を一つご紹介いただくんですが、今日ご紹介していただく食材は何でしょうか？はい、
古代米です。
古代米？
はい。
はぁ。
ご存知ですか？
ちょっと、黒っぽいというか。
そうです。黒とか赤とかいろいろあるんですけども。まあ薬飲むとですね、こう、まあ、病気に対して薬を飲むと症状が治まるんで、うん、まあ、一見こう治まってるように見えるんですけども、根本的にはやっぱそうじゃないので、はい、やっぱ結局その、自分の体作っていかないといけないと。
うん、
で、まあ、作っていかないとその未病の状態から、やっぱり病気の方に移っていってしまうので、
はい、
その一つのキーワードが、 まあ、腸内環境、うん、僕よく言ってる腸内環境ですね、はい、その、一助になる腸内環境を整える一助になるのが古代米かなっていうふうに、うん、まあ、個人的には思ってるんですよね。で、まあ、なので食生活をこう改善することで、うん、改善を徹底することで、まあ、腸内環境っていうのはだいぶ変わりますので、うん、毎日の食事にこういったものを入れていただくといいのかなと。
その古代米って何がいいんですか？そ
う
なんです。
あの古代米っていうのは先ほど言った赤とか黒とか緑とかいろんなあの色の米があるんですけども、それの総称なんですね。でそのそれぞれっていうのは、まあ、ビタミンとかミネラルですよね、はい、まあ、そういったものを豊富に含んでますし、もちろん食物繊維も含んでますので、うんうん、
はい、
まあ、あの白米って、まあ、毎日基本食べますよね。食べますよね、うん、なので、まあ、最近あの健康ブームというかそういうのもあって雑穀米を、はい、選んだりとか、まあ、玄米の方もおられると思いますし、うん、そういったところがちょっとハードルが高ければですね、うん、この白米にその古代米をちょっと混ぜてもらう。味って本当にあんま変わらないので、あのそれだけでもその日頃の健康維持にあの役立つのかなというふうに思うんですよね、うんうんうん、まあ、あのなんせお米って僕らの日本人の主食ですし、はい、まあ、毎日絶対食べますんで、うん、まあ、日々本当にその古代米入れることって本当ちっちゃな一歩だと思うんですけども、まあ、それをこう365日継続すれば、うん、それが何年も経てば体は変わってくるのかなっていうには思ってます、う
ん、今日は古代米をご紹介いただきましたね。ぜひ試していただきたいと思います、はい、今日のお話を聞いていただいて気になったことや何かご相談がございましたら一度クリニックへ足をお運びいただければと思います。場所は京都市役所前駅2番出口すぐになります。FIS 御池ビルの8階、山屋さんの西隣のビルになりますね。お問い合わせ電話番号です。京都 075-252-5252、075-252-5252番までお願いします。そして村西先生への質問とか健康について聞きたいことがあるという方はですね、ぜひ番組までメールを送ってください。あのお答えいただけるということですの で,
そうです、ね、
募集いたします。まあいろんなお悩みあると思いますの で,
そ, です、ね、
あのそこはですね、うん、もう素直に書いていただいて。
そうですね、なかなか聞きにくいこともあったりするかと思うので、
ね、あのプライバシー等はねしっかり、うん、あの守りますので、うん、村西先生に聞いてみたいことはあればですね、はい、メールを送ってください。お待ちしております、
はい、
宛先はsara@kbs.kyotosara@kbs.kyoto となっております。で、あの、送っていただくときにですね、件名のところに、あの、ドクター村西と書いてお送りいただきたいと思います。ここまでの時間、京都御池メディカルクリニックの村西博美院長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は9月28日にお送りします。
病気になりにくい心と体をつくる京都御池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために京都市役所前駅徒歩1分京都御池メディカルクリニック。がん治療のご相談も